おはようございます。高原豪一郎です。私は毎日健康のために冷やした野菜スープを飲んでます。先日もコップに半分ほど入った野菜スープを一気飲みで煽りました。ところが中に入ってたのはレモンの搾り汁だったんです。口の中いっぱいにレモン汁が満タンの状態です。その酸っぱいこと、酸っぱいこと。という話を今聞いてるあなたの口の中は唾液でいっぱいになってませんか？あなたはレモンを口に入れたわけではないのに唾が湧いてきましたね。なぜですか？私の言葉が心に入ったからです。言葉ってすごい力がありますね。ことと次第によっては肉体の反応にまで影響を与えてしまうのですから、私は今日聖書の言葉をお届けしたいと思います。聖書が一番語りたいメッセージ、福音をズバリ語った箇所を紹介いたしましょう。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この御言葉に三つの専門用語が出てまいります。神と罪と救いの三つです。第一に、神とは誰でしょう？あなたをお作りになった作者のことを聖書は神と呼ぶんですね。人間が作った神々ではありません。人間をお作りになった作者のことです。私は数ヶ月前、家内を連れてある総合病院へ行きました。体のあちこちに病状が現れていた家内を何とか診察してもらおうとしたんです。そうして一つ分かったことは、現代の病院ではそれぞれ専門分野がきっちり分かれていて、いくらドクターとはいえ専門外の治療診断については正確なことは言えないということです。ですから体のあちこちに病気を持っていた場合は、あっちに診察、こっちに診察とぐるぐるぐるぐる回ることになってしまうんですね。どうして専門分野ごとにドクターが分かれてるんでしょう？それは人間の体があまりにも複雑にできているため、一人で全てのジャンルをカバーできないからです。一人で全ての専門分野を完全マスターしているドクターは一人もいません。それは人間の能力には無理なことなのです。だから消化器は消化器、循環器は循環器、泌尿器は泌尿器と細分化されてるんですね。ところで、日本には実にたくさんの神々がいますね。一説によると26万6千もの神々があるそうです。どうしてそんなにたくさんあるんでしょう？各種専門分野に分かれてるからです。受験については受験の神さん、出来物については出来物の神さん、商売繁盛については商売繁盛の神さん、それぞれ持ち場があるんですね。どうして専門分野に分かれてるんですか？人間の作った神々は所詮限界があるからです。もっと言えば、お一人で何でもできる本物の神を知らないので、困ったことが起こるたんびに新しい神々をこしらえてきたんですね。しかし誠の神は全知全能の神、何でも知っていて何でもできる方です。そしてこの方があなたを作りになったのです。神とはあなたの命のルーツ、あなたの作者なる方、魂の親と言っていいでしょう。第二に、罪という言葉です。聖書によると、すべての人は神に対して罪人だというふうに言っています。この罪という言葉の意味は、的外れっていう意味なんですね。本来の意味、目的を失ったものを罪人って言うんです。今から2ヶ月ほど前のことです。ある方が私たちのためにとっても美味しいカボチャスープを作って持ってきてくださったんです。みんなおかわりをして、あっという間に最後の一杯分が残ったのです。一体最後誰のものになるのか。その時結論が出ませんでした。それで器に入れて冷蔵 冷庫に入れたんです。それから2ヶ月経ちました。冷蔵庫から異様な匂いがするので、私はよく中を調べてみました。すると、あのカボチャスープがおぞましい姿になり果てて発見されたんです。表面には蜘蛛の糸のような綿毛が繁殖しています。そしてその周りは緑色のカビが生えとるんですね。何よりとっても酸っぱい匂いがするんです。腐ってるんですね。これはもう捨てるしかありませんでした。本来健康を支えるエネルギー源として作られたスープが健康を損ねるものに変わってしまっていたのです。この本来の目的を話せなくなっている状態、本来の目的を逸脱した状態を的外れ、すなわち罪って言うんです。神は人間をお作りになりました。神様の栄光を表すためです。ところが人間は神から離れ、反逆し、本来の目的から逸脱し、神の前に腐ったものになり果ててしまったのです。神のもとにそのままでは受け入れられない醜い罪、おぞましい考えを発散させながら生きるものに変わってしまったって言うんです。どんなに寛容な人でも腐った食べ物は捨てますね。同じように、清い神は罪あるものをそのままでは受け入れることができません。人は罪の上に一度死に、そして死んだ後には裁きを受けることが定まっているのです。ところが神はこの腐り果てた人間を惜しんだのです。なぜなら、もともと愛の対象として人間をお作りになったからです。それで神様は罪人を救うことにしました。一体どのようにしてでしょう。イエス・キリストをあなたの身代わりに裁くことによってです。神はあなたを愛するあまり、十字架の上のイエス・キリストにあなたの罪を背負わせて、まるで最悪の罪人でもあるかのように、徹底的に裁いてくださったんです。私たちは皆、このキリストの自己犠牲によって、罪の裁きから救われるのです。皆さんは、クオレという児童文学をご存知でしょう？三番目の救いをこの児童文学からご紹介したいのです。ふるさとイタリアへ向かう船が途中で大嵐に巻き込まれてしまいますね。そしていよいよ船が沈没するとき、あと一人しか乗り込めない救命ボートに少女ジュリエッタを突き飛ばすようにして乗せる少年の話が出てきます。彼はみなしごのマリオという少年です。彼はこういうふうに言います。君には君を待っている家族がいる。僕は一人ぼっちだ。だからさ、君が乗るんだ。救命ボートに乗り込めたジュリエッタを見届けながら沈んでいく船から少年マリオは手を振り続けます。クオレとはイタリア語で英語に訳すとハートのことなんです。ハートっていうのは心ですけど、勇気とか愛という意味もあるんですね。キリストはあなたを救いの中に入れるため、あの十字架の上で神からも捨てられた完全孤児となった方です。そして十字架にかかりながら、あなたを待ってる神のもとに帰ってほしい。あなたの本当の魂の家族のもとに戻ってほしいと祈ってくださった方です。この方があなたのために命まで捨ててくださった救い主です。そして同時に3日目に復活してあなたの救い主となった方です。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを救い主として信じ、それを口で告白してください。救われます。どうぞ、キリストとの出会いがありますように、心からお勧めしたいと思います。